読みしたいと思います。本日はルカによる福音書2章8節から14節です。司会者の方でお読みいたしますのでお聞きください。箇所は新約聖書の103ページでございます。新約聖書103ページの上の段ですね。はい、それではお読みいたします。ルカによる福音書2章8節から14節。羊飼いと天使。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。アメン。それでは、本日は末森神学生の鳥なしの祈りに続きまして、貝羽桶の中の印と題して説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。素晴らしいこのお天気の時、あなたは変わらずに私たちに愛を表してくださり、私たちのこの暗い現実の中にイエス様を使わせてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちその恵みの中に生かされていながら、本当に自分の弱さにとどまってしまう、そのような愚かなものであることを日々覚えております。しかし再び主よ、あなたが私たちのうちに語りかけてくださり、今日御言葉を通してあなたがこの貧しき貝羽桶の中に生まれてくださったことを、私たちが魂の中心にこのことを受けることができますように、どうぞ聖霊様豊かにこの場所を満たしてくださり、私たちの心を開いてくださり、今日御言葉の門をあなたが大きく開いてくださり、イエス様あなたの命を私たち集った者一人一人に注いでくださいますように心からお願いいたします。罪に生きる者に主よ、あなたが私たちに本当に罪に死に、あなたと共に生きる者へと、主よこの礼拝を通して私たちを根っこから作り変えてくださり、御父の愛、十字架の愛に生きる者へと、許しに生きる者へと私たちを変えてくださいますように、主よ心からお願いいたします。今日この時を覚えて、来ることのできない愛する兄弟姉妹の上に、病の中にいる兄弟姉妹の上に等しくあなたが望んでくださり、主があなたが共にいてくださり、インマニュエルの主が今勝利を与えてくださっていることを、主をどうぞ兄弟姉妹に確信を与えてくださいますように、主を心からお願いいたします。同じく遠い地でルワンダにて初めてクリスマスを過ごされる、まさに本当にこの家族から教会から離れて一人クリスマスを過ごされる先生野口牧師の上にあなたが豊かに望んでくださり、どうかこの時イエス様あなたの本当にインマリエの主を覚えることができますように、ルワンダの地においてもあなたが豊かにこのクリスマスの時を祝福してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、すべてをあなたの御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。メリークリスマス。先ほどですね、鳩の羊もおっしゃってましたように、なんとなく22日っていうとですね、まだちょっとメリークリスマスっていう感じで外に出るとまだですね、まだまだこう盛り上がっているところであります。また私の主人はカトリックでありますけれども、カトリックはクリスマスは25日にですね、イブのミサが12時でしょうかに行われて、そしてその後クリスマス礼拝と流れていくようでありますけれども、私たち教会にはですね、今日クリスマスの時として主が備えてくださいましたので、本当に今日私たちは心からこのイエス様、救い主であるイエス様のご降誕を本当に喜びお祝いしたいと思います。 民全体に与えられる大きな喜びを告げると聖書で今日のところで書かれております。もう今日ですね、全世界で教会ではこの素晴らしい日をイエス様のご降誕を祝いですね、本当に礼拝が捧げられていることを覚えて、もう本当に素晴らしい主の御名を心より賛美します。何か本当に今この時ですね、同じ時刻を持って礼拝している方々、もうこのクリスマスを祝っている人たちが世界中にいると思うと、もう本当にワクワクしますけれども、このようにして今年も皆様と共に礼拝を捧げられます。幸いを覚えて本当に感謝いたします。クリスマスは子供からですね、大人にとっても本当にとっても嬉しく、またワクワクする、本当に心躍る日であると思います。まあ、皆さんそれぞれですね、クリスマスの思い出というのをあると思いますけれども、私もですね、子供の時からもうクリスマスが大好きでですね、私の家はまあクリスチャンホームでありましたので、教会でお祝いし、また賛美歌を歌いですね、そして長年私の子供の時にはですね、祖父母の狛江にある祖父母のお家では毎年もう50人から80人ぐらいでしょうか、もう多くのお客さんが来て、そしてもう本当にクリスマスの時をですね、お祝いして、もとっても一年で一番盛り上がると言いますか、一番楽しいそのような日でありました。でもですね、私がこのクリスマスの時を思い出す時に一番思い起こすのはですね、それは一番辛かったクリスマスの時であります。それは私はですね、二十歳の時にアイルランドへ留学したんですけれども、その時ですね、初めて私は家族を離れて異国で、そしてもう本当に英語もなかなか全然全くその時はですね、英語も話せない。そして、ご存知でだと思いますけれども、アイルランドは、なんでみんなに英語の留学でアイルランド行ったのって言われるぐらいですね、訛りが本当にひどくて、もう、本当にただ、言葉をですね、勉強しようというのは決してアイルランドはお勧めしませんけれども、本当に綺麗な英語では決してありませんので、しかしもう本当に素晴らしい、もう本当に美しい国でありますけれども、でそこでですね、初めて家族から離れて、そして教会から離れてのクリスマスをそこで過ごしました。それはもう本当に心細くてですね、そしてたった一人で、もうとにかく寒い、もう寒い寒いアイルランドの地で、もう本当に涙を流しながら、なんでこんなところに私は来ちゃったんだろう。 もちろん生かされたわけじゃないんですよ。もう私が喜んでですね、もう両親にお金を出してもらってですね、もうぜひ日本を離れて、もう外国で自分を探したいということでですね、自分の思いで行ったんですけれども、でもその時に本当にもう泣きました。もう一人でもう窓辺でもうえんえん泣いて、もう神様なんで私こんなところに来たんですかと言ってですね、もう自分が行きたいって言ったんでしょうっていう、神様からしたらそうなんですけれども、もうその時に寝室で大泣きしたのを、もう一番クリスマスというとですね、その時を思い出します。そしてもうその時、初めてと言ったらなんですけれども、初めて教会に行きたい。って言って心からもう教会に行きたい、もうなんとかせめて教会に行けば何かですね、本当に満たされる、そのように思って、そのアイルランドの地でですね、もうなんとか次の教会を探してで行きました。そしてもうその時本当に嬉しかったのを覚えています。賛美が流れていてですね、もうまさに家に帰ってきたんだなという、ここにも家があるんだなというですね、感じを、そのようなことを思ったのを覚えています。その時まさか私がですね、その後このようにクリスマスのメッセージを語るようになるというところまではですね、全く想像もつきませんでしたけれども、本当に主の御業に驚くばかりであります。先ほどお祈りにもありしましたけれども、私たちの愛する野口先生もですね、今年はルワンダの荒れ野で、そしてもうたった一人で、もちろん佐々木さんやですね、教会の方々いらっしゃると思いますけれども、初めて家族から離れて、そしてこの母教会から、母教会というかこの玉川教会から離れて過ごされております。後ほどですね、また先生のからいただいたお手紙を読みますけれども、 先生は今日はですね、ブタレの教会でクリスマス礼拝に出席し、そしてその後、キガリの日本人の家庭集会でクリスマスメッセージをされるということであります。もう私たちも先生がおられない、このクリスマスはもう大変寂しいですけれども、そのようにしてルワンダの地で日本人の家庭集会にヒューマン先生を通してですね、主が御言葉を語ろうとしてくださっておられる。そのことは何より私たちにとって喜びではないでしょうか。場所は遠くこのように離れておりますけれども、私たちは共に御霊によってですね、今日も御言葉のお命に預かりたいと願います。世界中の人がこのクリスマスの時をお祝いし、日本でも今どこ行ってもクリスマスのイルミネーションが輝きですね、人が溢れております。昨日私は児童センターでですね、子どもたちにクリスマスメッセージをさせていただいたんですけれども、まあもうたくさんのサンタとトナカイで溢れておりました。もうですね、サンタとトナカイのみでですね、もうにぎわっておりました。もうどこに行ってもサンタはいますけれども、イエス様はどこにもいない。これがですね、本当に日本の悲しい現実であります。私たちがどんなにこの日盛大にお祝いしたとしても、美味しいごちそうではですね、本当に高価なプレゼントを手にしたとしても、どんなに家族や友人と楽しい時間を過ごしたとしても、先ほどですね、聖書の箇所で読みました2章ルカ2章12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。今日語られましたこの御言葉、貝羽桶の中に寝ているこの血の身子、この印であるイエス様と出会い、イエス様を礼拝するものとならないならば、私たちのクリスマスは残念ながらただ朽ち果ててしまうものに過ぎず、そして私たちの人生は皆新しくされることなく、すべての人、私たちはですね、滅びに向かっていく存在に過ぎないのであります。なぜならこのクリスマスの出来事は他の誰でもない、あなたのために、私のために起こった出来事だからであります。今日の講読箇所を開きますけれども、イザヤ書9章にはこのように書かれています。5節のところです。お聞きください。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。そのように書かれてあります。一人の緑子が私たちのために生まれてくださった。私たちは今日にこの礼拝に預かりながら、神様のこのですね、御言葉をいただき、私たち先ほどルカで読みましたけれども、この羊飼いのように、貝羽桶の中に眠っている印を見るものとなりたいと思います。今日神様が私たちの心を開いてくださり、私たちの魂の中心に、先週語りました、御父の愛、神様の本当に熱い情熱の愛を注がれ、この印をはっきりと見ることができるものへ、そしてあの人のためではない、誰かのためではない、今日私のためにイエス様が低きに下られたことを信じるものになりたいと思います。今日聖書で語られているこの印、救い主イエス・キリストのこの誕生はですね、先ほどイザヤ書を開きましたけれども、約イエス様がお生まれになる700年前にですね、イスラエルのために神様がこの預言者イザヤを通して語られたことでした。そこには一節にこのように書かれています。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。そのように書かれています。この時代のイスラエルはですね、王国が分裂し、もう常に強い国から抑圧されていたですね。そして本当にまさにですね、その民は真っ暗闇の中、私たちの道がどのように国が建てられていくのか、どのような人生を私たちが本当に歩んでいくのか、そのようなことを本当にわからない暗黒の中をですね、この時民が歩んでいました。そのような先の見えない、自分たちの生活にいつ平安が来るのかわからない、 真っ暗闇の中、そこに今日のイザヤ書9章の御言葉が語られます。真の光、真のこの闇の中を歩む真の歩む民は大いなる光を見ることができる。死の影の地に住む者に大いなる光が輝くと、そのように語られたのであります。真の光、この真の平和が与えられることを先ほど読みましたけれども、主はですね、この五節イザヤ書を通しても語られています。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君が皆さんに与えられると、そのようにイザヤがを通して主がお語りになりました。そしてそれは神様の熱い情熱、万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。何か私たちが立派になったから、何か私たちにですね立て上げる力があったからではない。ただ一つ、万軍の主の熱意、神様の熱い情熱によって必ずこのことは成し遂げられると、そのように書かれているのであります。先週放蕩息子の例え話をですね聖書から読みました。お父さんがはですね、本当にこの出て行った息子、そのためにお父さんが腸のねじれるほどの思い、スプランクニゾマイというですね、そのギリシャ語が使われ、もう断腸の思いで息子が帰ってくるのを待っていた。父なる神様の私たちへの熱い愛、何とかして滅びゆかんとしている私たちですね、先ほど本当にケイムトゥーミケイムトゥーユーとですねハミングバーズが賛美してくださいましたけども、本当に根拠のないその光の中でさまよっている私たち、朽ち果ててしまうものに何かそれが永遠であるかのように、永遠に続くかのように追い求めてわからなくなっている私たち、その私たちがこの罪の奴隷となっている私たちを救いたい、何とかして喜びで満たしたい、平安で満たしたい、そのような父から出た思い、病に苦しむ人たちを何とかして癒したい、解放してあげたい、その思い、その御父の愛によってお生まれになったのがイエス様であります。今日その私たちはクリスマス、その恵みに預かっている者たちであります。イザヤ、ルカのですねゼカリアの予言のところにも書かれておりました。1章78節のところにですね、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみの心が私たちを愛してやまない父の思いが形となって生まれたのがイエス・キリストであります。この憐れみによって高いところから、私たちの内側からではない、天から私たちに恵みが注がれるときに、先ほどもですね14節で読みましたルカ書にありますように、糸高きところに栄光があり、そして地に平和が、この私たちです。私たちが祝福されるから神様がですね何か喜ばれる、そうではない、神様が圧倒的な恵みを私たちに注いでくださるからこそ、私たちは誠に平安の中を歩むことができるのであります。このですね、有名な箇所ですけれども、ヨハネによる福音書の中に皆さんよく聞いたことがある言葉だと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、これがイエス様であります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、神と共に、全く神とお一つで神様と共にあった、この言葉が肉を取ってこられたのがイエス様ご自身です。神様のうちにありました、先ほどですね神の御蔵から離れて地に下り、神様の御蔵にいた、神様の本当に場所にいた、御父のもとに全く愛の中にいた、この言葉、これが肉体を取ってイエス様が私たちのもとに来てくださいました。そして私たちがですね今日このところで、聖書を読むならば、私たちのイエス様、誠の救い主がお生まれになったその場所とはどこであったでしょうか。ルカ書にありますように、マリアがですねこの子供を出産したのは家畜小屋でありました。なぜ救い主であり誠の王であるお方が家畜小屋にお生まれになったのでしょうか。 なぜきらびやかな王室でですね、また最近のこの産婦人科も本当にホテルみたいな、もう私のですね、まあ都心に住んでるんですけれども、もう近くにある産婦人科はですね、もうなんか出産する時の部屋のイメージまで選べるそうです。海の中で出産したいという方はですね、海のこの壁紙があってですね、またもう花畑で出産したいという人は、もう花畑のですね、そういう駅であるやつを見たことがありますけども、もうそれぐらい、そしてドアにはもうですね、いつもベルボーイのような人がついてですね、もうとにかく、もうすごいですね、本当にそのようなところでもない、病院でもなければ、何か設備の整ったようなところでもない、誠の王様が生まれるのに、誠の私たちに救いを与えてくださる方が生まれるのに、生まれた方、神様が印を私たちにお与えになったのは、この真っ暗闇、家畜小屋の中でした。動物のおしっこやうんちでもうまみれている、臭くて暗くても仕方がない、その中に神の一人子であるイエス様がお生まれになったということ。この真っ暗で汚くて臭い家畜小屋、これが私たちの罪です。私たちの罪のど真ん中に神の独り子がお生まれになりました。ロマ書のですね、ちょっと開いてみます。ロマ書8章のですね、3節のところをお読みしたいと思います。つまり罪を取り除くために、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。肉においてイエス様が肉体の私たちと同じ罪人の姿を持って、私たちの罪を取り除くためにイエス様が来てくださった。それは私たちが霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためであり、肉に従って歩む者が霊によって生きる者となるためにイエス様が私たちに今日来てくださったということであります。神様はですね、私たちをはじめに人を創造されたとき、創世記にあります。私たちのですね、今日皆さんも本当に多くの方が来てて嬉しいんですけれども、この私たちの玉川教会の T シャツは、創世記一章一節のですね、本当に神様がこの天地を創造されたところであります。そして神様は、その土から人を作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと、そのように聖書に書かれています。神様に良きものとして創造され、神様の栄光を表すものとして、神様は私たちのうちに命の息を注いでくださり、この霊によって生きるように神様はしてくださった。しかし、私たちは神様から離れ、自分勝手な道を歩んでいる。自分の力で生まれ、自分の力でここまでやってきたかのように、必死で自分の思いを満たすために、自分の目的を一生懸命果たすために生きている私たち。神様を軸として生きるのではなく、自分を軸として生きること。神中心ではない、神様の御心の実現のためではない、自己実現のために懸命になっている姿を、聖書では罪というふうに言います。この罪というのはですね、ハマルティアというんですけれども、的外れという意味です。私たち一生懸命行く方向、行く方向、何か自分を満たすために一生懸命になっている。でも、聖書でそれは的外れというんです。一生懸命自分の方向に向くならば、一生懸命ですね、本当に自分の気持ちを満たそうとするならば、自分がの人生が自分であるかのように、神様をですね、本当に無視して生きる。それが私たちの的外れの人生であります。罪の人生であります。2章7節、今日のですね、エルカのイエス様が誕生されるときに、イエス様がこの誕生されるときに宿屋がなかったわけじゃないことがですね、この初めて子を産み7節に書いてあります。布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。宿屋がなかったからではなかったわけではない。でもイエス様をお止めしなかったんです。この時イエス様を迎えることができなかったんです。この宿屋の現実はまさに私たちの現実ではないでしょうか。本当は一番にイエス様をお迎えしなければならないのに、あまりにも自分のことで忙しく、自分のことでいっぱいで、イエス様をお止めする場所がない。イエス様と交わる時間がない。もう忙しくてすいません。申し訳ありませんけど、時間にしてください、イエス様。そのようにして私たちは、 いつもイエス様を追い出している現実、それが私たちのこの現実ではないでしょうか。私たちがそのように生きているならば、つながるべきこの根っこの部分、方向が間違っているなら、どれほど一生懸命一生懸命生きても一向に心に平安がない、喜びが続かない、満たされないのであります。そして何よりも私たちのうちに心から隣人を、隣人を、家族を愛する心、そして許す心、そのようなものを私たちのうちには生まれてこないのであります。それは私たちがですね、何か人間的に誰かが優れている、誰かがいい人悪い人、そのようなこととは全く関係がありません。ある方がですね、ある時ですね、このように言うのを聞いたことがあります。もう人間はですね、一生懸命生きていれば必ずいいことがある、もう不真面目に生きているから何やってもうまくいかないね、ちゃんと人は挨拶をしたりですね、人に対して感謝をの言葉を述べて、道徳的にですね、しっかり生きていれば必ずいいことがある。しかし聖書ではそんなことは言っていません。そうではありません。いい人だから神様は祝福されるのではありません。真面目だから、頭がいいから神様は皆さんを祝福するのではありません。いや、むしろ自分は真面目に生きているなどと、自分はですね、常識もあって道徳的で人に迷惑はかけていない、そのように思っている、自分は義人だと思っている人ほど、どれほど神様の救いから遠いか、聖書は語っています。あのですね、三浦綾子さんの下切り雀のクリスマスというのを皆さん知っている方がいらっしゃるでしょうか。もう本当にぜひ今度ですね、教会に持ってきますけれども、あの下切り雀の後半の話をですね、三浦綾子さんがお書きになりました。それはですね、あの意地悪なんですね、おばあさん、下を切ってしまう、そのような意地悪なおばあさんが、このスズメたちからですね、大きなこのプレゼントをもらってくる。そしてそれはもうおばあさんの欲で大きなプレゼントをもらってくるわけです。そして家に帰り着く前にそのプレゼントを開けてみると、ご存知だと思いますけれども、もうお化けが出てきたりですね。でその時にイエス様が現れます。そしてイエス様が、これがあなたの罪ですというふうにそのおばあさんに語りかけるのです。これが何々の罪です。これがあなたのやきもちの罪です。それが全部このですね、大きな箱に、それがあなたの罪ですということをそのようにおばあさんに言うとですね、おばあさんはもう本当にごめんなさい。私のうちにはこんなものが、こんな罪があったんですかと言ってイエス様に、どうすればいいんですかイエス様。そうするとイエス様は、私があなたの重荷を負いましょう。私がその大きな箱を負いましょう。あなたは許されました、そのように語るんです。しかしですね、その後、まあ、いい人のお話ではですね、いい人のおじいさんですね、スズメにも優しくしているそのおじいさんが、その後ですね、みんながそんな風に喜んでる、それを見てそのおじいさんがですね、そのみんなが集まっているところに行くわけです。そしてイエス様に、ああもうみんなそんな風に大きいですね、箱を持って、大きい罪を持って、大変ですねイエス様、そんな風なのを追われて、でも大丈夫です。私は何にもみんなのような大きなですね、罪は犯してませんし、私はですね、スズメにもいいことをしましたし、もうイエス様、本当に私は正しい人間ですから、イエス様を困らせることはありませんというふうにですね、そのおじいさんが言うんです。そうすると、イエス様はもうとっても悲しまれます。そしてイエス様が、この世界にそのような罪を持っていない人は誰一人としていない。正しい人は誰一人としていない。そのことをあなたは分かっていないというふうに、そのおじいさんにおっしゃるのです。そしておじいさんはですね、それでも、あ、そうなんですか？じゃあここに私がいますということをですね、もう本当にどこまで行くのかおじいさんですね。そこまで言うんです。そしておじいさんは、もう、あ、じゃあもう、やっとイエス様見つけましたね、ぐらいな気持ちでですね、自分を本当にアピールするんですけれども、イエス様がですね、あなたのそれが見えていない。そして、あなたにですね、大きな小包をですね、渡そうと言って、そしてイエス様がその小包を開けてみる、おじいさんが小包をですね、開けてみると、その大きなですね、もう天狗みたいなですね、大きなお化けが出てくるわけです。そして、イエス様は、これがあなたの傲慢という罪です。最も大きな罪ですということを、イエス様がですね、そのおじいさんに語られ、そしておじいさんは、 そうでしたか。本当に おばあさんはそれこそ救われるべき存在、おばあさんの罪どうぞどうぞあがらせてあげてください、そういうふうに言ってるけれども、何よりあなたがあがなわれなければならない、何よりあなたが許しを受けなければならない人間であるということ、まあそのことをですね、三浦綾子さんはその本当に罪ということ、そして私たちがその罪を許されているということ、その大きな私たちの犯したその罪をイエス様が今もなお十字架上にて追っていってくださるということ、そのことを三浦綾子さんはその絵本を通して語られました。私たちがですね、そのような本当に貧しさを覚えるからこそ、私たちが主と出会うということ、主と出会うことができるのであります。そのような私たちが自分で生きている、傲慢に生きているとき、真っ暗闇を、自分の真っ暗闇を分かる、知ることができない、本当に自分の貧しさ悲しさをご存知なのはイエス様ただお一人です。そのお一人さん、お一人のイエス様を迎え入れるならば、本当に私たちに、聖書ではですね、三条の説教のところで、イエス様がこのように、心の貧しい人は幸いである。そのように、なぜなら天の国はその人たちのものであるから、そのようにイエス様が語っておられます。心の貧しい人、これは霊において貧しい人ということです。私たちには本当に心の内に寂しさを覚え、貧しさを覚えている、その人たちにこそ、約束の天国は与えられているということをイエス様が語っているのであります。この貧しさを知るときに、初めて私たちは主を、イエス様を私たちの貝場桶に迎え入れることができるのであります。しかし、同時にこの貧しさというのは、先ほどの下切りすずめの話じゃありませんけれども、イエス様が来て初めて、そのおじいさんが自分の傲慢に気づくことができたように、この貧しさは、誠の光に照らされて初めて私たち分かるのであります。光に照らされて初めて、あ、私にはこんなに愛することができないんだ、こんなに過去の本当に許せない人たちがこんなにたくさんいるんだ、そして今もなおまだ私は憎しんでるんだ、そのことは光が照らされるときに、いかに私たちの内側に愛しているように見える、しかし本当はあなたの心に傲慢はないでしょうか、本当に許しがあなたのうちにあるでしょうか、そのことをイエス様が教えてくださるのであります。その時に初めて私たちの家畜小屋のこの現実を知ることができるのであります。その私たちの人生の生活のど真ん中にイエス様が来てくださいました。私たちのその罪を覆って、その大きな私たちの罪を覆って、すべての私たちの病、呪い、私たちが犯してきたこと、その苦しみすべてを覆って、イエス様は十字架で死なれるためにお生まれになりました。アボーボールというですね、賛美歌が、ハミングバーズがいつも歌ってくださいますけれども、まさに You live to die です。あなたは死ぬために生まれた。私たちのために、罪をあがなうために、生贄となるために、私たちの本当にイエス様の命をかけて、私たちに命を注ぐために、私たちにはイエス様の血によって生きるものとなるために、イエス様は十字架上で死んでくださったのであります。そのために今日生まれてくださったのであります。まず、先ほどですね、賛美もしました。主は豊かであったのに、神のもとにいたイエス様は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためである。ヨハネの福音書には、私が来たのは羊が命を受けるためである。しかも豊かに受けるためであるというふうに書かれています。私たちが豊かに命を得るために、イエス様が私たちのもとに来てくださり、私たちのために命を捧げてくださったのであります。この方がイエス・キリストです。この方以外に救いの皆はありません。この方以外に私たちを癒すお方はありません。この方以外に、イエス様以外に、あなたを罪から解放することのできる方はいらっしゃいません。アーメン。信じますか？私たち今日このことを信仰を持って私たちのうちにイエス様をお迎えし、この方こそ誠に生ける神の子キリストです。この方こそ私の罪のために、あの人の罪じゃない私のために今日来てくださったことを私たち心のうちにお迎えしようではありませんか？今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。 神であるお方がしもべの姿になられて、全く低きに下られて、私を生かすために生まれてくださった。私をあがなうために生まれてくださった。私を罪から解放するために、癒すために生まれてくださった。またありとあらゆる私たちが本当に良きことをしようと思う。でもですね、ありとあらゆる本当に敵の攻撃、また悪魔の攻撃にも神様はイエス様は全てに打ち勝って勝利してくださった。そのイエス様を信じるならば、ただ私たちが心に受け入れ、心にお迎えするならば、宿屋の主人ではない。私たちが本当に誠にこの羊飼いとなっても、自分たちの貧しさの中にイエス様をお迎えするならば、信じるならば、皆さんのうちにイエス様は今日共にいてくださり、皆さんの本当に全ての罪から皆さんをあがなってくださいます。黙示録にあります、見よ私は戸口に立ち続け戸をたたつ叩き続けているというそのような黙示録のですね御言葉があります。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば私は中に入ってその者と共に食事をし、そして彼もまた私と共に食事をするであろう。私はいつも戸を叩き続けている。もし皆さんが開くのならばイエス様は喜んで皆様のうちに生きてくださり、そして私たちと共に食事をしてくださる。私たちの生活のど真ん中に下ってくださる主であることを私たちは本当に信じたいと思います。そのためにイエス様が全てを引き受けてくださいました。皆さんの全生涯を引いてくださるイエス様は喜んであなたの罪、私たちの罪を許し、そしてあなたを癒し、あなたを新しい命に、新しい希望に満ちた力あるその命に生かしてくださいます。主イエスキリストこそが私の全生涯をあがないくださったことを心から感謝し、主を褒めたたえたいと思います。そして今はなお主は十字架上より私たちのために、日々私たちが本当に犯してしまうその罪のために、愛することができない、許すことができない私たちのためにあがない続けてくださり、救い続けてくださっているイエス様を私たち信じましょう。心の内に、あなたの魂の内に今日イエス様をお迎えしましょう。今日御言葉が語られました。信じないものではなく信じるものになりましょう。無から有を生み出されるお方、死んだ者に命をお与えになるお方、このお方が私たちに信仰を与えてくださいます。信じることを教えてくださいます。愛することを教えてくださいます。許すことをこの方が教えてくださいます。なぜならこの方が私たちを許してくださったからです。今も許し続けてくださっているからです。このお方が皆様に信じることをすべて良きもので満たしてくださいます。愛せないものを愛するものへと変えてくださるのは主イエスキリスト以外他にはありません。皆さんを許すものへと作り変えてくださる、心から命を捧げるもの、本当に主を人々のために生きるもの、そのようなものに変えてくださるのはイエスキリスト他にはありません。このお方はすべてにおいてすべてを満たしておられるお方です。このお方こそが生ける神の子キリストです。そしてそのお方が満ち溢れているのが教会です。ヨハネのですね、最後を読みしますが、世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。そのようなヨハネの手紙に御言葉があります。今日集った皆さん、お一人お一人が、この勝利の主と共に祝福に満ちた人生を歩まれますことを心からお祈りいたします。そして今日主がですね、私たちのこの教会に弱さを覚える私たち、この小さな群れに、今日イエス様が私たちを喜びで満たしてくださり、また私たちの家族、この家畜小屋の現実です。私たちのまさに家族、私自身の家族もそうです。家畜小屋の現実です。真っ暗闇の現実です。そこに主がお生まれになったということ、そこに本当の命を与えてくださるお方が今日お生まれになったということ、そのことを信じて心から主の御名を賛美いたします。ハレルヤ。お一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。イエス様、ありがとうございます。あなたはその御父のもとから、その豊かな御父のご愛の中から、最も貧しき私たちのこの生活の中に 私自身の中にあなたが今日下ってくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちこの罪に死んでいる者たちが本当に罪に足を本当に奴隷となって思うように動くことのできない、思うように本当に愛することができない、許すことができない、使えることができない、この者たちにイエス様今日あなたが誠の命を私たちに与えてくださり、私たちに新しく全く作り変えられた新しい人生を歩むことをあなたがお許しになってくださったことを心から感謝いたします。なんと幸いな人生でしょうか。私たちには何もありません。ありがとうございます。だからこそ主よ、あなたを礼拝することができます。だからこそ主よ、あなたを叫び求めることができます。ありがとうございます。主よ、心から感謝いたします。イエス様、あなたはすべての罪を負って今もあなたは十字架上より私たちに救われよ、救われよ。あなたがこの命を、父を注いでくださっていることを覚えて本当にありがとうございます。どうぞどうぞ主よ、私たちが日々あなたの聖霊のこの力によって聖霊の満たしを受けてあなたの父よに預かり、根っこから私たちが本当に愛するものへと作り変えられていきますように、あなたに与えられる十字架を追って私たち生きるものとなりますように、主よどうぞ今日からの新しい一週間私たちを導いてください。聖霊様どうぞ私たちの内をいつも光照らしてくださり、私たちがいつもあなたの御前に出て祈り、そして悔い改めることができますように、主よすべての道すべてをあなたが満たしてくださり、すべてを備えてくださっておりますから、ありがとうございます。どうぞ今日病んでいる兄弟姉妹の上に主よあなたが触れてくださり、あなたは悪魔の力やまた病の力から完全に勝利してくださいました。主よどうぞ今その力を愛する兄弟姉妹の上にも注いでくださいますように心からお願いいたします。今日から始まる私たちの人生があなたの満ち溢れて喜びに恵みに満ち溢れる人生となることを心から信じて感謝いたします。ありがとうございます。私たちこの貧しさをもって一切の栄光をあなたにお返しいたします。感謝いたします。すべてを本当にありがとうございます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。